青春阿部寛からのお知らせ。11月30日の日曜日15時30分から、今回は名古屋金色座目にて青春アベリヒト旋回記念ツアーを行います。今のところのゲストは僕の弟子のホタネを連れて行って普段通りの楽しいトークをする予定です。ぜひよろしくお願いいたします。遊びに来てね。
もっこもこパレード。
行くぞ、目指せ四日市青春アベリヒト。オーケーだ。
庭木です。
我々今四日市に向かっております。
はい、左に長島スパーランドが見えますね。
そう、白芸があります。
はい、
ホワイトサイコロみたいな、まあ移動しながら撮るシリーズなんですけども。
はいはいはい。
で、移動しながら撮るとさ、
うん、
長く喋ってるな。
まあそりゃそうでしょう。
まあ後もないし、
まあ
急いで終わる理由もないし。
まあでも最近は普通収録っていうか、その大阪でやってる収録が割と短めのがあるんですよ。
25分くらい、
ね、?20分25分のやつがあるんで、まあ別にいいんじゃないですかね。
まあバランス的に長い日も
ある。まあたまには長い時もあってもね。
まあそんな。
はい。
まあ湾岸クワナから、四日市に向かってるから、どなり募集しますんで。
はい。
大体全部読みますんで。読み方わからんやつをひどい下ネタぐらいはたまに弾いてますけど。
はい。どなりが枯渇したといよいよ。
まあそうなぁ。
はい。
なんか、どなり枯渇やな、今。
なんで、
お待ちしてます。
まあぜひね、はい。送っていただけたら、どんどん採用されるということで。
そうですね。
はい。
まあ最近、僕が何をしてるかと言いますと。
はい。
新
しい店の屋根が掛け替わったんでしょ？
屋根っていうテントね。
テントっていうか。
テントのことを屋根っていうのかな。
わからん。テントって言うんですかね。
飛び出せる部分。
店の店名とか書いてあるホロみたいなやつね。
あ、そう、ホロ。まさにホロ。が、まあまあ、新しく戦闘でやっと、まとまったんで。
はいはいはいはい。
いや、本当に今お金がなくて困ってるんやけど。うん、まあけど、こういうのを後押しにするのも良くないなと思って。
うん、まあそうですね。
今、テントが変わってるんですが。まあなんか明るくて電気が光ってる方がいいよね、店って。
はいはいはい。結局さ、
うん、
君は今何店舗やってんのかみたいな話が、リスナーの方は分からないんじゃないかと。
なんか、まあやってるっつっても、その僕が作ったけども任せる店とかもあるし。
はい、もちろんね。
だから僕がメインで運営するっていうのはそんなにめちゃいっぱいじゃないんやけど。
はいはいはい。
まあけど、基本的にまあまあ、その僕が作った店で今残ってる店っていうのは9個ありますね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
白芸
は単独やな。
はい。白芸、ベニツル。
ベニツルも単独やな。
単独。
うん。
遺伝療法してます。店の、白芸は、日本橋、ベニツルは、店のビルの前。で、群青クラゲっていうのがあって。
はい。
で、桃もぐらっていう。ギャラリーがあって、
はい、
で、名古屋に金色座目っていうのがあって、
はい、
で、まあ、これが、まあ、ずっと残ってるお店たちで、
はい、
で、今回、味噌のから追い出されて、群青クラゲっていうのを作った店の上にスペースができたんで、
はい、
まあ、そこのテントを張り替えたんやけど、
はいはいはい、
ベニクジラっていう、ベニヤシクジラジ、白鳥とベニズル、多彩な名前やけど、
はい。
なんでベニクジラっていうかっていうと、そこは平成レトロバーやからなんですよ。
なるほど。
ネルトンっぽい名前にしようと思って
たんです
けど、で、そこは、まあ、平成レトロバーとしてやってるんで、
なるほど。
面白いですね。あの、そこのメインスタッフ、僕含む3人ぐらいの私物がギチギチに詰まってきてるんで、だから30歳以上の人は懐かしいし、20歳、10代、20代の人は、なんか逆にオシャレに見えてるんちゃうかな、今っていう。
なるほど。
っていう
平成レトロ、ちょっとブームですよね。
そうですね、今、2000年代ブームって。
はい。
まあ、その話は後でしましょう、ちょっとね。
はい。
で、その上に黄色い家っていう、15日が入れんお笑い劇場
を作って。はいはいはいはい。
で、まあその、そういう小さくてもいいからやりたいって言ってくれる若手が多くて。
はいはいはい。
まあそのために誰でもできる場所を作りたいと思って作ったっていう感じですね。
なるほど。
で、それに、最近ちょこちょこ言うコンカフェが、はい。2軒やることになって、
はい。
白カラスと黒クジャクっていうのを、まあまあ、
はい。
やってるって感じですね。
なるほど。白カラスと黒クジャクは同じビルに入
って同じビル、音楽ビルっていう。
はい。
ビルで、まあ、日本橋の割とそれも中心で、南山通りっていうところですね。
はい、はい。
中央区と南陽区の境目にあります。
うん。で、群青クラゲと、ベニクジラと、黄色い家が同じビルに入って
る。同じビルで、それは南波中っていう、南波、南陽区の区役所の近くにありますね。
はい。
まあだから、まあ面白がってきてくれると嬉しいなって思ってやってますけど、やっとそういうことを言える余裕ができてきたぐらいの感じですね。
まあね。まあ
移転とかが大変でさ、やっぱ。
やっぱりね、みそのが、
うん。
閉まってから、早、丸々8ヶ月、9ヶ月。
はい。で、任せてる店とはいえ、ある程度はやっぱり手伝って作らんとかことも多いから。
そうですね。
そう、だからそういうのもあって、そうやねんけど、店のなくなってもうさ、9ヶ月も経つね。
はい。
もうすぐ1年経つね。けど、やっぱり、なくなったらなくなって誰も気にせんなって思うよな。
いやいや、まあまあまあ、だって言ってもしゃあないもんな。
そうやねん。
ないもん。
いや、ほんまにそうやねんな。
うん。
で、僕らが追い出されたのは12月やけど、建物ですよ、7月まであったから。
はいはい、はい。
建物というか、その店は。うん、下のライブハウスは7月の頭で動いてて、で、まだ建物残ってるから、なんかピッと来てないんやけど。
まあそうですね。入られへんからね。
そう。そんな不思議な感じやなってなんか。物の終わりってこういう風に見ることあんまなかったんで。
ああ。
うん。まあけど、まあ戻りたいかって言われてもそういう、別にノスタルジーに生きてるわけでもないんで。
なるほど。
まあ今の環境は結構気に入ってん。特に僕は今白衣店ですよ。基本僕が一生懸命回さんだからので。
やってると。
そうですね。
はい。
だからそれはなんかイベントは全部僕が入れた感じで、モーモグラっていうのはそれでやってるから、
はいはいはいはい、
まあちょっと、まあなんか面白い、面白いけどね。でもなんか。
なんかまあでもあれでしょ？だから9店舗のうち2店舗は動いてないけど、7店舗はだから立ち上げなあかんかったわけでしょ？
あ、そうそうそうそう、そうやね。
うん。
それは結構ハードやったよな。
まあまあ、忙しそうでした。
4つ潰してなんで7個になるの
って、ね、見たことないような忙しさやったなと思って、旗から見てました。
まあなんか、まあ店作るって結構答えさ、まあ僕ら割と自分らでやるからさ。
そうですね。
そう、だから大変、まあほんまにできんとこは人に頼むしかないんやけど。電気工場がその下ぐらいができんからさ。
そうですね。
そう、
まあでも内装壁塗りとかね。
そうそう、できることもいっぱいあるから。
まあ、あと、ない、椅子とか机とか調達してなあかんとか。
そう、処分センターがもいっぱいあるし。
うん。
まあ、だから。
家行き来もがなあかんし。
そうやな。まあ、けどなんか、これからどうなるかわからんけど、その人生の、なんか、生涯が変わった感じするな。
はあ、はあはあははあ、なるほど。
自分的な自分の人生って、第何部ですか、今。
え？あ、僕ですか？
そう。僕も自分で考えるとやっぱりその、第一部学生時代、なんか大学卒業までやね。
ああ、まあ大学までを第一部と置くか。まあ僕らは研究する前と後でだいぶ違うんで。
そうよな。
そうですね。まあだから、学生として学んでた時代、
うん、
研究室っていうもので学んでた時代、
うん、
で仕事、家庭持ってから、かな ?4 部目ぐらい。
ああ、確かに。
ああ。
まあ、そこ分かれんねんな、その、大学までと研究。
そこは全然違いますね、僕らは。
どっち、修士かな違う。
いやいや、やっぱ4回生からですよ。だから。あ、卒業研究。研究室っていうのに配属されて。
なんか大学入学から研究室入るまでが、まあ言ったらその、幼少期ですよ。第一部って感じじゃない？
そうっすね。その要は実感のない勉強。なんていうの？何に使うんや、これの。レベルですよ、それは。
それさ、僕はまあ大学卒業まで第一部で。
はいはいはい。
で、そっからその、プラプラフリーター時代でミスやるまでが、けどまあここも第二部やけど、一部の延長みたいなとこもあるんやけど。
はいはいはい。
で、ミスやり出してからが第三部。で、その店のリスタートってのが今回第4部やなってぐらいの感じなんです
。なるほど、なるほど。
そうやね。学生プールプラプラ店で、店の移転。だから今回もだから、3部と4部似てると思ってたけど、なんとなくじゃなくてもう一回改めてやるって決めてやってるから、
はい。
まあコロナによって分断された4部やけどな。
まあそれはありますよね。うん。
まあだからまあ、結婚とかしたらそれ変わるやろうな、みたいな近いぐらいの生活の変化かな。ね、いや、でもさ、よく思うのは、人に言われてもその、だから、二十歳ぐらいの女の子と話しててよくある話ランキング上位の、
はい、
やりたいことがないみたいな。
はいはいはいはい、はい。
なんかやりたいことないから資格取っときたいとか、やりたいことないからそういう人も言っときたいみたいな話をよく聞いたり相談されたりするんやけど。
はいはいはい。
なんか、例えば高校3年生で次の春卒業ぐらいの人が、すごい、なんかもうそろそろ決めんとあかん自分の人生をみたいな感じで、特に女の子はなんか安定求めて早めに動くんでしょうけど。
はいはいはい。
けどなんかさ、その、18歳でもう18やからって言うけど、18歳までさ、選択肢なんかさ、もう右か左じゃん。だから、解決ぞろりじゃん、僕いつも言うんやけど。
うん。
だから、ね、高校に行く、行かないとかやけど、もうほぼみんな行くやし。
はいはいはいはい。
で、じゃあ、行く高校も、じゃあ、何、上中下みたいな、小中倍、自分の今の学力の、なんか、ちょっと、頑張らない。結構頑張る、めちゃくちゃ頑張るぐらいの選択肢が広がるだけで。
はい。
で、18からの就職も、就職する、なんか、進学するの二択で、
はい、はいはいはいはい。
で、できる就職もそっから3択ぐらい。
うん。
できる進学もそっから3択ぐらいのだけやから。
はいはい。
その自由記述じゃないからさ。
うん、そうやね。
だから、始まってるんかって言うと、また第一部終わってないよねっていう。もっと言うと、自分なん、僕も君も言ったら第一部ってさ、うん、どっちかっていうとチュートリアルやから。
そうね。
第ゼロ部やんか。
うん、まあそうなんでしょう。
だから僕は自分で自分の人生、決めて動き出したのは23と思ってるから。
はいはいはい。
だからそこからがやっと自分でこれしようって言って、まあ、就職しろよって言われることとか、無職である十字架を背負うこととか含めて、
はい、
自分の選択で選んでるリスクはそこからやったなと思うんで、
はいはいはいはい。
まあ、それがない人生の人もいっぱいおると思うんですけど、
うんうんうん。
って思うとさ、なんか、20歳の子って20歳じゃなくて2歳じゃないって僕思ってるわけ。
ああ、なるほどね。18から始まってね。
もしくは0歳じゃないって。
はい、はい。
だから22歳やったら、大学生21歳で0歳ぐらいの。
はい、はい、はい、はい。
卒業が1歳みたいな感じするよなと思ってるから。
ああ、なるほど。
うん、みたいなことは思ってるんで。だから焦る必要もないけど、焦る必要もないけど、なんか、ただ、まあ、ここからは結構ほっとかれんねって思うから。
いや、まあ、そうですよ。でもね、好きなことを見つけるために多分考えといた方がいいなと思うことは、いろいろ試してから決めた方がいいよっていうか、ちょっとでも触ってみて考えた方がいいよとは思うよね。なんか。なんかその触らずに選ぶっていうことやりがちだよ、やっぱ。若いうちって。
いや、それ、めっちゃ思う。
うん。だから、まあ、
なんかさ、
ね、資格取らんでええけど、本屋に行って、教科書、資格の教科書を立ち読みするとか、それするかせんかみたいな結構大事やなって思う。
なんかそれすげえ僕も思うし言うけど、
うん、
その、やったことないし、考えたこともないし、触れたこともない、うん、例えばよくあんのやったら、その歯科衛生助手。
はいはいはい。
介護士。
うん。
で、看護師。
うん。
で、一般事務。みたいな、
はいはい。
で、飲食とかあるわけやんか。
ありますね。
栄養士とか。っていう、どれやりたいって時に、その出来上がってる職業の人を見ての、なんとなくのかっこいいさとかで選ぶやん。
う
ん
うん、まあそうですね。
けど、その人に、いや、それ給料って実際どうですかとか。
はいはいはいはい。
なんか結構生活としてはどんな感じでとか。
そうね。なんか仕事やっててよかったですかとか、違う仕事やりたいと思いませんかとか。
仕事面白いですかとか、例えば昔こういうバイトやったけど、それ向いてないと思って、私これやってるけど、みたいな話ってめっちゃ有用なんやけど。
はい、うんうん、有用ですね。
で、それってさ、言って聞いたらただで聞ける話いっぱいあるけど、うん、そういうところやらんと、家でどっちにしようってなんとなく悩んで、半年悩んで、
うん、
なんとなくこっちって選ぶこと、本当に良くないなと思うから。
そうなんですよ。
良くないというか、もったいない。
うん、やっぱりまあ、聞ける、まあ、聞くように動いた方がいいし、
まあ、触るだけで
も。まあ、触るだけでも触った方が、
まあ、中から見るだけで違うことっていっぱいあるよな、そう。
だから、そういうお試しをね、なんかやってみたらいいと思うんですよ、本当はね。
うん、けど、っていうことを僕はやっぱ言ってほしかったなと思う。
その、うんうんうん、
ヤング、ぶっちゃに。
はあ、はあ、まあ、君はまだ、その、なんていうの、いわゆる、流されて就職するみたいなことはあんましてこんかったから、まだ、それに近いんじゃない？まあ、苦労はしたやろうけど。
大学行くとき結構悩んで。
はいはいはい。
うちはその、親が進学塾やから、大学受験するところまでは、やるべきと思ってたけど。
はいはいはいはい。
僕多分人生もう一回やり直したら、大学受かって、行ってみて、多分夏休みぐらいに大学辞めると思う。
はいはいはい。
っていうのも、なんか、選択肢としてあるよな、みたいな。だからまあ、卒業しといてよかったなって、さほど思ったことないから。
いやいやいやいや、国立出てますからって言えるで。
いや、そうやね。その、それを言えるだけや。
まあでも、そんなこと言ったらだけのためにやってるみたいなもんよ。
まあ、そうやな、うん。確かにな。まあけど、そういう意味では最低限。まあけどなんか嫌なとこ行くのも経験やったなと思うよ
ね。ああ、まあそういうのもありますね。
うん。それは思うけどな。
やっぱやってみて向いてないなとかね。
うん。けどなんかいろんなことをもっととりあえずやってみたらっていう、
うん。
手助けみたいなことをしてくれる人がおったらよかったのになってのはちょっと思ってて。
はいはい。
だから、僕だから店とかでもなんか、例えば働いてみたいとか言われたり、
うん、
イベントやってみたいって言われたら、どうぞ、どうぞどうぞって思ってるのはそこで、
うんうん、
飯もだから食ったことないもん食ってみたいって言われたらもう何ならおごるしと思って、
うんうんうんうん、
とかはやっぱりそういう、特に学生の頃に5000円とか1万円ないだけでできひんなって思ってる、悩んでることがあるんやったら、
うんうん、
2万円ぐらいまで出せるかな。
うん、若者支援。
うん、若者支援できるかな。なんか。
ね、なんかまあでもそういうことは思いますよね。
いや、なんかそれお金じゃなくて、その、たまにあんのよ、その、なんか会いに、知り合いが店行ってみたって言ってるから案内したってことか、はいはい、君の知り合いとかもさ、うん、なんか、なんか会いたいって来てくれる人もおるんだけど。
はいはいはいはい。
まあなんかそういう、普通やったら体験せへんけど、やってみたら分かることがいっぱいあるから。
そうですね。
やるべきやなって、すごい、急に、真面目な話してる、
うん。ね。いや、そんなこと聞くからよ。大南部とか聞くからよ。
いや、けどそれ結構意識してて。
はいはいはい。な
んか昔から。けどなんかここ多分分かれ道やったなーって瞬間であるやんか。
はいはいはい。
その分かれ道でいいと悪い100点と0点に分かれとかじゃないんやけど。その、どっちもいいんやけど、どっちもいいんやけど、どっち行くみたいな選択肢は結構あるから。
はい。
いや、店のもんな。だから、辞めた人が結構店辞めてる人多いね。
ああ、もう次やらへんかったって
こと。そうそうそう。
うん。
で、次やらんくて、なんなの再就職してる人とか、
は
あ
は
あ、店、次移転してもう潰し、やめた人とか、
なるほど。
もう いるんで、やっぱりまあまあ、なんか、こういうタイミングってそうやな、みたいな。
なるほど。まあ、第4部だったな、みたいな。
第4部だから、ここ立ち上げやから、って思ってて、その、第3部から4部になったっていうのは、うかうかしてると多分店潰れるから、切り替えてる。うん、自分の中で。
ああ、まあまあまあ、でもそうでしょうね。
うん。
3部と同じテンションでやったら、潰しかねんっていうのがあるよな。
そう。だから、4部と思って、新しくやらんとな、みたいな気持ちでやってるなって。
あと、
そうやね。
はい。平成レトロ版の話せんでいいの。さっき、後でしますかとか言ってたけど。
いや、まあ、ヘンゼル太郎は、もう、いや、それ、シール帳の話もしようかなと思う。
ああ。
平成レトロ版もやってるし、平成文化、いや、なんか、
はい。
それもこの間も言ったと思うけど、だからその、さ、2000年代が流行ってるって言ってさ、2000年代って一番言われるのが、平成レトロ版って、平成もレトロっていう時代ですね、みたいな、ことを言われるわけ。
は
あ
は
あ、平成レトロっていう言葉は、あの、山下メロさんって人が考えて、
はい。
で、僕ら、メロさんがうち監修に入ってくれて、やってるんで、
はい。
まあ、平成レトロ名乗っていこうと思ってやってるんやけど。
なるほど。
でも僕はやっぱメロさんに会った時に結構感銘を受けて、絶対言われることやから先にもう文化として枠組み作っとくみたいな。
はいはいはい。
で、平成レトロって言い出して、平成文化をその収集しながら文化としてこう整理していってる人なんで。
うんうん。
すごいなんかいいことしてるなと思って面白いし。
はい。
いやけど、その平成レトロって言葉って平成もレトロですかって言うけど、今って令和7年やろ？
うん。
だから、令和元年が37年前でって
話、うん。そうですね。
をこの間教えて。
うん。
で、2000年代もすでに25、5年前やから。
はい。
で、僕らがおった90年代、高校生の頃に25年前って70年代のことを。
はいはいはい。
言われたり、しかも平成初期で言うと37年前やったら、僕らが中学の時に37年前ってさ、
うん、
60年代とかやから、やっぱりビートルズよねみたいな話をされてるのと一緒ぐらい前なわけよね。
うん、そうそうそうですね。
だから、めちゃくちゃ前やんな、それ
。もうだから十分レトロですよね。年代だけのことを冷静に考えれば。
ね、ゾッとするけど。
いや。
まあけど、エヴァンゲリオンってアニメがさ、僕ら高校の時にやったから、
はい、
95年とかでしょ？
はい。
だからそれって30年前のアニメなわけで、
うん。
だから、それを見てた95年に、65年とかのアニメを見なさいって言われてる。ぐらい前やねんなって。
まあそうですね。
そう。
はい。
だからもう、で、それの、平成文化っていうのでも、僕らが知ってる平成初期じゃなくて、中高期の女子文化のシール帳っていうのがあって、うん、それに、やったことないからやりたいなと思って、僕今シールにハマって、あの、やってみたつもりがね、一番金使ってるみたいな、俺がみたいな。
ああ、シールね。
シール。
シール、まあだって今、いっぱい出てるのは出てるでしょ、ずっと毎月。
そうね、ずっと。
新しく。
そうそうそう。で、まあ、シール、なんか自分で集めて人を交換したりするんやけど。
はいはいはい。
僕は今そのマイベストページを作るっていうので、カレーだけのシールのページ作ったり。
はいはいはい。
卵料理だけのページ作ったり。はい、そういうのを今、やってると。
はい。
マイベストシールを人に見てほしいっていう。
なるほど、なるほど。
のと、そう。でもなんか、そのユニフォーム交換じゃないけど、その、会った人と交換できるって文化めっちゃいいよ。
ああ、まあ確かにね。
うん、それが面白いなと思った。
ああ。結構みんな若い人じゃみんな持ってるんや。
この半年ぐらいめっちゃ流行ってんね、今。
ああ、そうなんや。
で、コンカフェの子も半分ぐらい持ってるんちゃうかな。で、僕も持ってて、みんなシールデコったりするから、
うん。
それ見てお客さんの男の人も、なんかじゃあやりましょうよって言ったら、まあ言ったらシール帳買ってきたらできるから。
まあまあそうやな。
スターターボックスは2、3000もあったら十分やから。
はいはいはいはい。
で、まあそれでなんか交換とかできやったらいいじゃん。
そうやな。
だからお客さんの男人と交換したりもしてる、ここは。思ったよりエンジョイしてる。
なるほど。
そう。
まあね、シール帳事情もね、また今後、引き続き。報告されるかもしれません
が。アルデヒドリスナーでシール帳やってますって人、おらへん気するな、あんまり。
いや、でもなんか、その、交換してくれる人と、なんか、そのね、日常的に会うみたいな。
うん。
そういうルーチンが必要やん。それってやろうと思ったら。
まあ、あの、ポケモン一人じゃなくて、誰かがやってるからやれるみたいな。
うん。学校とか学生とかはいいけど、
うんうんうん。
まあ、社会人になると、誰とすんねんってなるから。
まあ、そうやな。
そこやろな。うん。
まあ、
まあでもね、可能性を感じるよね。
白芸でも入り始めてるんで、ぜひ。
ああ、いいですね。
はい。いや、意味わからしい立派なんだよ。
はいはいはい、はい。
それがいい。
まあ確かにね。
はい。
はい。
質問です。
はい。今週の質問は、高橋さんからの質問です。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいています。科学的な質問であるとは思うのですが、数学は科学的なんだろうかと思いながらも、天文学は科学なのであろうと質問してみます。
はい。
時間は1時間に60分でしかありえないのでしょうか。時計の60分は一度覚えてしまえばわかりやすく、分割できる数も、 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30 実用性も高いので今後変更することはないと思いますが、1時間が100分では成り立たないのでしょうかと。で、はい。で、そうだな、ちょっと端折りますけど、まあ、年1日が24時間、1時間は60分、1分は60秒ということで、なんとなく分かったような気になって思考停止していましたが、思考停止をやめてみると、なんかいろいろ考えることがあるので、丸投げしてみることにしました。よろしくお願いします。というね。まあ、質問です。
まあ、だからさ、あれやろ1メートルと1フィートがあるみたいに。
はい、はい、はいはいはい。
その世の中の全てのものは、所詮人間側の都合で。
はいはいはい。
分けてるだけじゃん。
まあそうですね。
だからそれを何をもって1メートル。で、長さなんか昔の誰かの何かが基準になってて。
はいはいはい。
それを1メートルとしましょう。1カメとしましょう。1キロとしましょう。みたいなのがあるんやけど。
はいはい。
それ同様、時間っていうのも、いろんな割り方がある中で、100でよくないみたいな。
はいはいはい。
1日が100分。極端1日が100時間で、
うん、
で、100時間、1時間は100分みたいに割っていったら一緒やんみたいな。
はいはいはい、はい。
その太陽が出るところから沈んでもう一回出るまでは、1日ってのは多分間違いないんやけど、それを何分割するかって、踊る側の都合やんけみたいなやから、
はいはいはいはい、
60じゃなくていいんじゃないのってことを多分この人は。
そうですね。
言いたいと思うんですけど、
はい。
答えますけど。
あ、答えてください。
2と3の約数やからです。6が。
いやいや、まあまあまあ、そうそうそう。
100は3で割れへんから、ややこしい、割と。
ああ、なるほど。
で、2と3で割れると、だいたい割れるから。
まあ、だから便利ってことですよ、ね。
分けやすい。
そうそうそう、はい、はいはいはい。
で、2と3と5まででいくと、約数になると、何なんや、30とかなの。
2、3、5はそうですね、30やな。
だからちょっとそれややこしいよな、みたいなのもあって。最初が30ってのは。
はあ、ははあ、
だから2と3かなって思うんですが。だから6で割ってるって思うんですが、どうでしょう。
ああ、まあでもね、割と惜しいですよ。
いい線いってるでしょ。
いい線は行ってて、ね、まずこれ、こういうルールが決まったんで、うん、だいたい古代バビロニアぐらいだと言われてるんです。
はあ、はあははあ、
で、古代バビロニアの時代には、もうそこそこ数学っていう概念もあるんですよ。
は
ははでね、昔の、ま、人たちが、一日をどうやって分割すると便利かなっていう話に、まあ、なるわけじゃないですか。うんうん、で、まあ、みんなで共通の、な、時間っていうのを決めると便利だよね、と。
はい。
だからここは一発決めましょうよ、という話を、ま、するわけなんですけど、昔の人は、今の人ほど数字得意じゃない、だろうことは、ま、想像できて、
特に日本なんかね、みんな識字率も高いから。
はい。
当たり前に数学ができますけど。
はいはいはいはい。なんですけど、まあまあそんなに難しいことはないし、概念的にもじゃあみんなが数学理解してますかっていうと、まあそんなことは多分ないわけで。
はいはい。
まあとはいえ直感的にやりたいということで考えると、やっぱ分けやすいっていうのは大事なんですけど、もう一つ大事なことは、だからその、半端な数ってあんま作れないんですよ。小数とか分かんないから。
うんうんうんうん。
小数とかって、その正確な計量ができないと、まあその、いちいち測れないじゃないですか。
まあまあまあ、小さい数ね。
小さい数っていうのは。だから、なるべく日常生活に即したぐらいの時間のスケールで、なおかつ長すぎない、短すぎない、
うん、
使いやすいみたいなのが感覚的に大事でしょ。
うん。うん、
だから今、秒っていうのは感覚的にいいんですけど、0.1 秒っていうのは人間の近くには追っつかないから、
そうやな。
0.1 秒と 0.2 秒測れますかって。
うん、だからそこを基準にせんでいいよね、と。
そう、だからそれいらないでしょ。
うん。
っていうことで、人間の感覚でいるタイムスケールっていうのを決めましたっていうのが、まあ前提にはまずある。
なるほど。
はい。
まあまあ長さも、だから、自分が手伸ばした長さが大体1メートルとかやから、その辺が基準やから。
でね、まあ、その、割りやすいって話があって、さっき君が言ったみたいに、2分割はしたい、3分割はしたいでしょ、
うん、
で人間の手は5本あるから、1分割、2分割、3分割、4分割、5分割はしたいんですよ。
したい。
っていうことになると、60になるの。で、まあ、5話だけをしようよ。
はい。
2分割、3分割、4分割だけしたいってなったら、12になるんですよ。
そうね。
で、十に便利だよねっていうことは気づいてたわけ。うん、もう古代バビロニアの人は、うん。で、じゃあなんで1時24時間ってなんでやと思うんです？
え？
なんで2倍にした？
足もあるから。
違いますね。昼と夜があるからです。
あー、なるほど。昼で12、夜で12か。
そうです、そうです。だから24なんです。
あ
ー、あー、あー、あー。で、1時間が決まるじゃない。
はい。
一時間が決まると、じゃあこれをどれぐらいに割ると便利ですかって当然候補いろいろあったでしょうね。
うん。なんならいろんなことを使ってみたりさやろ
うし。うん。あと10人に割るとか、あと30人に割るとかあるやろうけど、60で割って1分っていう、その単位が便利だった。多分人間の感覚に合ってた。1分っていう長さが。
まあだからさ、急に2と3と4で割りたいから、
はい、
6とか10人になるんだけど、
うん。
けど人間の手はやっぱ指が10本やから、基本的には10進歩したいと思うのよね。
はいはいはいはい。
だからそう思うと60とかっていうのはまあまあちょっと納得かな。
だからまあ100はだから一つはやっぱり分割しにくい。3で割れない。
うん。
うん。
でかい、それは。
3で割れないっていうのは不便なんですよ。
うん。
だから100はちょっとなっていうのがあったのと、多分1時間を100分の1に割ったら、思ったより多分ちょっと短くて使いにくいっていうのがあるんですよ。
そうやな。
でね、その次が、まあ、秒ですよ。
うん、
だ今度、分後何分割するっていうので、使いやすそうな一番短い単位が1秒だったんだと思うんですよ。感覚的に。
はいはいはい、はい。
で、まあ、6時で割ったから6時で割ろうよっていう話はあって。
まあ、そうやろな。60は基準になって、で、60で1分、60分で1時間。で、1日は12時間で、そこから逆算していくと1秒が決まってくる感じやろ
う
な。
うん。でね、あともう一個、別の観点から、結構関係がある、絶対に関係があることを一つ言っとくと、うん、360度っていう概念があるんですよ。
はあ、はあはあ、一緒ね。
角度っていうのは、建築するにしても何するにしてもいるわけ。
うん、う
ん。で、角度一周を、何分割にしたら必要最小限まで測れるかっていうのは、もう多分その時間より前に概念があったと言われてて。
ははははははは。面白い。面白
い。だから、丸書いてさ、
うん、
分割するやん。それこそケーキ切りますみたいな話で、はいね、うん、何等分何等分が、綺麗にできればできるほど使いやすいし便利。
うん、
でしょ？っていうので、偉い人が考えたのが、基本が6分割であって、細かく割るときは60分割であって、さらに細かく割るなら360度に割って、今でいう1度。これより小さい計測は、まあ無理やしええやろ。っていうのが、その割り算がめちゃくちゃしやすくて、なんぼでも切れて、なおかつ使える角度っていうのが360度なんですよ。
2と3の X 数の6で、で、それで、最小公倍数か。正確に言うと。
はい。
が、やから、なんかそれで6かける、6分割をさらに6分割すると36で、
はい。
それの細かさの限界点が、3600でもなく36でもなく360度ぐらいじゃないかという。
そう。で、360度っていうのはもう多分使われてたんですよ。その時。
いや、賢いな。
はい。っていうのがあるから、360との相性もいい。時間の分割の仕方として、12っていうのと、まあ、24というか、12を2周にするじゃない、わざわざ時計だって。
時代が時代だ、これ聞いただけで殺されてますからね。ほんまに。
はい、だから12分割、360度があるから、12分割とか、60分割は相性いいんですよ。
だからやっぱ先に360度って概念ができてたから、
そう。
そこの、まあ、一応最初が2と3の最初勾配するところあってっていうところか、
はい。そう。あとね、バビロニアの時代ってくさび型文字っていうのが使われてたんですけど、どうも60進法っていうのがかなり便利と思って使われてたらしくて、60っていうのは100よりも多分ね、当時、馴染みがあったんですよ。
へぇー。
っていう、まあ、この辺のことが総合的に関係して、
ちょっと100は案外不便よな。
100はね、やっぱ3で割れないのは不便ですよ。
めっちゃ不便よな。
うん、
確かに。そりゃそうやわ。
っていうことです。
人間の感覚的に手が重要やから、指が重要やから100って言いがちなだけで。
そう。
いけそうよな。 まあだから3で割られるの早すぎるからな。2手目や。1はまあ置いといてみたいな。
まあ3以外は結構いいんやけどね。
まあけどそれも4でも割れへん。4割れるわ。
4割れるんです。はい。
4も5も。
4も5も割れるんで、だから3なんですよ、やっぱ。
そうやな。っていうところで。
はい。っていうところで、100にはなかなかならなくて、60が便利だねっていうのが、すごく浸透してる世界で決められたっていうのが、うん、まああると思います。はい。
っていう、まあ、完全な回答になってるんじゃないかなと。
はい、ということです、
はい。はい。思います。ドラリーは、足りてないんで、
はい。
お待ちしております。
はい。
はい。というわけで、お届けしましたのは、ぶちかしわきと。
アニワイ博士でした。
星のかけらの力は解く No, 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 ベル、ノーベル、ベル、それそれ。お聞きなされやこれぞ異形極氷世界を覗き見て粒の秘密を感じて